それでは近況報告その3です。
1月14日、15日の修学旅行について報告します。
修学旅行、それは小学校生活6年間で最大のイベントといっても過言ではない。
昨年はコロナの影響で中止、今年ももしかしたら中止かなと心配していましたが、1月14日、15日に行けるようになりました。
今年はコロナ禍での修学旅行であったため、いくつかの点で今までの修学旅行とは違う形になりました。とは言っても私たちはいつもの修学旅行を知らないんですがね。
まず一番大きく違ったのは電車ではなくバスでの移動だったということです。そしてバスから降りて再び乗る際には手の消毒があったことです。
バスの中ではおしゃべりをしたり DVD を見たりしました。ちなみに1組のバスガイドさんは、私は気持ちは広瀬すずと話していました。面白かったです。
他にも旅館での食事は静かに食べなくてはならないこと、冬の修学旅行だったので華厳の滝やいろは坂は行けなかったこと、
そして朝、昼、夜に検温があるため持ち物の中に体温計があったことなのです。これは今年ならではだと思います。
おっと、ここで日光修学旅行からの現地レポートが届いています。お聞きください。
今私たちは日光江戸村に来ています。気温は1度、横須賀と違ってとても寒いです。風が冷たいです。日光江戸村では屋形船、手裏剣、忍者修行迷路などの体験ができます。残念ながら屋形船はできませんでした。池が凍っていたからです。
私たちは弓矢さんに行きました。弓矢さんで的に当てるのが難しかったです。
私は地獄寺に行きました。地獄寺で暗いところで急に鬼が来たり、すごい急に音が出たりして怖かったです。
私はベニヤンに行って悪の文字を入れました。
最後にお土産屋さんに行ってマスクにつけるキーホルダーが可愛かったので買いました。
続いては日光東照宮からのレポートです。それではどうぞ。
はい、私たちは今日光東照宮に来ています。今はマイナス1度です。寒いですが昨日と違って風がなくとても気持ちがいいです。日光東照宮ではガイドさんについてもらい、いろいろお話を聞きました。私は東照宮の位置と高さが印象に残っています。東照宮は東京スカイツリーより高い場所にあることが分かりました。
私はサンザルが印象に残っています。日光といえばサンザルということもあるんですが、日光の周りのある絵と物語になっていてとても面白かったです。
僕が印象的だったのは泣き湯です。理由は天井に泣き湯が書いてあり、顔の下で拍子木を叩くとそこだけ響くという響き、その響いた音が聞こえた人は開運だということが分かりました。これで日光東照宮からのレポートを終わります。引き続き守りラジオをお楽しみください。
さて、いかがでしたか。日光は横須賀と違ってとても寒いんですね。最後に私たちも感想を言いたいと思います。1日目の日光江戸村ではいろいろなことを体験できて、旅館で同じ部屋になった人とはいっぱい喋れました。
2日目の日光東照宮では神様、仏様、眠り猫、空想の像、そしてサンダルを見ました。お土産も買ってバスではすっかり寝ちゃいました。
少しでも日光の雰囲気や様子が伝わっていれば嬉しいです。
これで修学旅行の報告を終わります。